皆さんこんにちは。11月の最初のプレイズワーシップにようこそおいでくださいました、それではお祈りをさせていただきます。あなたの御言葉は我が道の光、我が命の灯火であることをもうひとたび教えていただき、ありがとう、感謝申し上げます。プレイズワーシップがのようにして開かれますことを心から感謝申し上げます。新しい楽器も与えられて、なおあなたを豊かに賛美させていただきつつ、あなたの恵みを、福音を多くの方々になお述べ伝えていくことができますように、助けて導いてください。しばらくの御言葉のおすすめの上に、小さき者の唇を清めて、どうぞ用いていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。イエス様は最高というシリーズの今日は11回目でございます。私の献身を少し前は知っておられるという題だったんですけど、志木先生がちょっと題を変えられたと思います、このヨハネの福音書からずっと語られていますけれども、今日はヨハネの福音書の12章です。1節から8節までをお読みしてみます。ヨハネの福音書第12章の1節。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。この中から特に、本日は7節の言葉を中心に思い巡らしをさせていただきたいと思います。もう一度お読みします。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。9月の6日だったんでしたっけね。おもてなしという言葉が大変流行ったというよりも有効に聞いて、オリンピックが、再び2020年に東京に来ることになりました。おもてなし、この12章の場面はですね、イエス様をそういう意味ではマルタとマリアとラザロの兄弟姉妹がおもてなしをしたという風景ではないでしょうか。10月の20日から22日まで聖火大会が行われて、特に21日、22日は、中目黒教会が会場となって行われました。その時に、主講師であられたカーページ先生、また第3聖会さんの講師をしてくださいました 工藤先生をまさに歓迎するおもてなしを教会の皆さんが豊かにしてくださいました。本当に、参加された先生方、また信徒の皆さんも、本当に感謝しておられました。おもてなしの心が大切だということを思うことでございまするけれども、このマルタとマリアとラザロの兄弟姉妹は本当に三者三様のおもてなしをしたんではないかなと思います。他の聖書の他の記事で、マルタがマリアに、結局おもてなしをですねしないんで文句を言った、イエス様に文句を言ったところが、記事にありますけれども、今日はそう文句はないですけど、でも同じようにマルタは一生懸命イエス様をおもてなしするために給仕をしてたってんですね。おいしいお食事を整えてイエス様の前に提供してたんではないかと思います。そしてラザロはまあイエス様を紹介して私を生き返らせてくれた方、これイエス様ですよ、どうですか、素晴らしいでしょうっていうような、まあご案内役だったんでしょうかね。イエス様をご紹介するという案内役をしてたんでしょうか。そしてマリアはなんとナルドの香油を持ってきて、それをイエス様の足に塗って、紙で拭ったという行為をしたいたしました。前の記事にもマリアはイエス様のそばにいてその御言葉を聞いていたということでしたけれども、イエス様の御心というのはお給仕をしたりイエス様を紹介したり、それも大切なことですけれども、マリアのようにそばにいて御言葉を聞くという姿勢が一番イエス様にとっては最高のおもてなしになったんではないでしょうか。ナルドの香油っていうのは大変高価なものだったようですね。ここで300デナリに売ってって五節にイスカリオテのユダが言ってますけれども、300デナリっていうと大体、どうでしょうか、1デナリっていうのが大体一月のお給料ぐらいだったらしいんですよね。1日でした、ごめんなさい、1日のね。ですから300デナリっていうと、まあ今の計算でいくと300万円ぐらいになったんじゃないでしょうか。それほど高価な値段の張るって言ったらいいでしょう。香油をですね、匂い油、ちょっとこの間聞いたんですけど、芸能人でパフュームっていうのがいますね。あれが香油なんですね。英語で言うとパフュームってのは香油なんだ。まあ香水なんかもそんなことを言うのかもしれませんけど、香油っていうのはパフューム。皆さんパフュームって知ってます？3人のお嬢さんたちがやって、まあこれはもうどうでもいいです。でいわゆるその香油を本当に、イエス様の足に塗って、本当にマリアは低い姿勢を持って、しかし最高の持てるものの最高のものを提供してイエス様に仕えた姿勢がうかがえますね。ここにさらに紙で、長い紙だったんでしょうね、足を拭う。最近あんまり長い紙は流行らないそうですけれども、貞子っていうのが流行ってて、いや余計なことばっかり言ってましてごめんなさい。まあ短い髪がいいそうですけど、まあ このマリアは長い髪で足を拭った。ここには自分を犠牲にする姿勢がある。マリアにはいつも持てるものの最高をイエス様に提供する。そして低くなって仕える。自分を犠牲にして、自分の髪の毛を犠牲にして足を拭う、そういうことをしてイエス様をもてなしたんだね。私たちのイエス様に対するおもてなしはどういうことでしょうか。ぜひイエス様の御心を知りたいと思います。どういう心根を持ってイエス様に仕えるか、イエス様に近づくか、この姿勢をロマ書の12章の一節と二節にパウロが進めていますので、ちょっと見てみましょう。ローマ書の12章、何回か開かれて皆さんもよく覚えていらっしゃるかもしれませんけども、12章の一節、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神の御心は何か、何が良いこと、神に受け入れられるか、そのことをよくよく考え、よくよくお祈りして、神様の御心を知らせていただく、このことが大切です。このことによって私たちの献身ということのどういうことであるかを知ることができます。そこにはマリアと同じように最高のものを捧げる、自分で一番最高のものは何だろうかというものを考えて、それを捧げる。私の献身のお証になるんですけれども、実は高校生の時に、高校2年生の林間聖会の時に宣教会において御言葉を伺って、将来は牧師になるという、いわゆる進学校にですね、献身漂白表っていうのを出すんですよ。若い時にですね、出すんですね。学校を出たら献身しますってところに丸付けで出した。高校2年生の時です。まあ、その後から何十年と、ヨナのように逃げ回ってました。で、60歳になったらどうしようか。まあ定年ですよね。定年どうしようか考えた。お祈りしましたけども、考えました。そしたらこういう御言葉が与えられたんですね。第一ペテロの4章の2節、ちょっと開いていただけましょうか。第一ペテロの4章の2節、こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。 一度献身の思いはさせていただいたんですけど、世の中の方にうーんと引っ張られて、うーんとそちらの方に行ってしまって、定年以後、まあ60歳過ぎたら、あと平均寿命から言ってもあと17、8年かなと思うような時になったらですね、まさに地上に残された時なんですよ。その時があなたはどうするのって神様に問いかけられたような気がいたしました。神の御心をなすために過ごすようになりなさいと神様がおっしゃったような気がいたしました。じゃなくて本当にぐさーっと、もう残りの時だよと、残りの時間しかないよということを示されて、神様にすべてを明け渡します、お委ねしますというお祈りをさせていただいて、今のところまで来ることができました。青年会の時代ですね、若い時に言われたんですね。一生懸命信仰に励んでいたら必ず献身という問題にぶつからなきゃその信仰はクエスチョンがつくよって言われたんですね。最高のものを捧げよう、神様に仕えよう、自分を犠牲にしてまで仕えようというように導きなさるのが神様なんですよ。私たちにはそういう意味において本当に神様に仕えていこう、自分の救われたという恵み、さらに清められたというような恵みをですね、なお多くの人々に伝えられる直接献身というところまで思いが至らないといけないのではないか、よく言われました。皆さんも本当にそういう意味においては献身ということを信仰を持ったら必ず指し示されることではないでしょうか。日本は 1% のクリスチャンしかいないと言われて、あれだそうですね、ザビエルが日本にこのキリスト教を伝えた時以来ですね、日本は 1% のクリスチャンしかいないんだそうです。高山右近っていう武将がいましたけど、あの人は素晴らしいクリスチャンになったようですけどね、あの時代にはだいたい30万人ぐらいはクリスチャンがいただろうと言われるくらいなんです。30万人ぐらいの、今どうでしょうか。1億3000万人いますけど、それの 1% というと130万人でしょうか。そのぐらいのクリスチャンはいらっしゃるかな、本当に思いますけれども、130万人の人がですね、全員献身しても大丈夫です。特に私のように会社勤めをして定年退職になった方々は、全員クリスチャンのビジネスマンは献身してほしいなと思っております。そういう意味で本当に献身ということを真剣に祈り求めていただきたいと思います。神様は必ずあなたは直接献身しなさいとだけはおっしゃらない。それぞれ賜物を与えなさって、それぞれ お仕事を通していろいろな携わる技術や医療などのお仕事を通して神様の栄光を表すように導いてくださいますから、それも献身になると思います。神様の前に本当に御心をなすということにおいては誰もが献身です。神様の御心をなしてその報いはですね、あ、地震ですね、また地震が来ました。はい、大丈夫でしょう。震度2ぐらい、神様の前に御心を求めてきたときに、そのいろいろな意味での献身というのがあるということをよく知っていただいて、できれば直接的な神様の御言葉を述べ伝えるという献身をしていただくと本当に感謝だろうと思います。私たちにとってはそのことは何も報いを求めない無償の行為であるかもしれませんけれども、神様は大きな大きな永遠の命という恵み、報酬をくださいますから、必ずくださいますから、これを私たちの報酬として受け取らせていただきながら、御心にかなった歩みをさせていただきたいと思います。マリアのように最高のものを提供し、低くなって仕え、己を捨てて己が十字架を置いて我に従えとおっしゃる神様に従っていきたいと思います。お祈りいたします。恵みと憐れみと見た申しのある神様、11月最初のプレイズワーシップの時、あなたは私たちの御心にかなった献身をと、またそれをあなたはご存知であってくださいまするから、どうぞ神様、マリアのごとく最高のものをお捧げし仕え、自分を犠牲にしていく信仰の歩みをさせていただきたく願います。よろしく導いてくださいまするようにお願いいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。